はい、それではマルコによる福音書を開いて、そして10章を開いてください。で、私たちの聖書通読の学びが9章まで来ました。で、今朝というか今日ですね、いつもと少し変えて、このもう午前の時から一節ずつの学びをしていきます。この1節から今日は12節、今朝ですね。そして午後の時間に13節以降の午後の残りの部分を見ていきたいと思います。このマルコの10章はですね、いろんな話題が出てきます、けれどもキリストの弟子として生きていくにあたっての、教えであることには変わりがありません。イエス様がこの言われました。私についていきたいなら自分を捨てて自分の十字架を追い、そしてついてきなさいと。で、具体的に現れたのがこの小さきものをですね、受け入れるものが私を受け入れるのだと、この言われた言葉がありました。これが9章にありましたよね。そして、この10章においてもですね、この私たちの生活に起こるいろんな出来事の中でのこの話題から始まります。これが、結婚と離婚、そして再婚であります。前回の学びに引き続き、なんて言ったらいいかな、生々しい現実について見ていきます。前回は地獄について、午前中に取り扱いました。で、これがあることは分かっている、信じている、聖書を信じている者にとってはあることは分かっているけれども、真正面から、取り扱うことが、こうちょっとね、ためらってしまうようなものですよね。けれども前回ですね、それを真正面から見ていきました。イエス様がそれを取り扱っておられるので、で、今日もですね、この離婚の問題というのは、生々しい現実であります。けれどももちろん喜ぶべきことではないわけなので、あまり口に出さないですよね。けれどもその現実に対してイエス様がお語りになっている部分から、この1節から12節ですけれども出てくるんですね。で、今日はここをですね、このじっくりと見ていきたいと思います。だから私は独身だとか、私はもう結婚してかなり長いからあんまり関係ないとかですね、そういうことではないんですね。信じている者たちにとっては、これから話しますけれども、この神と私たちの関係に密接に関わってきますので、皆さんが耳を開いて、なんですか、聞きなさいって、なんて言うんだっけ、しっかりと聞いてください。では一節を見てください。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。今この背景ですね、これをもう一度思い起こしてください。どういう場面で場面にいるのかということを思い出してください。イエス様が私がキリストであるということをこのペテロが言ったんですけれども、それがあったのはピリポカイサリアでありましたですね。その後で高い山にこの弟子3人を連れて行かれて栄光の姿に変えられてですね、でガリラヤを人目につかないようにですね歩いて来られてですね、でそれが9章でしたね、覚えてますか。で、それからですね、ついにイエス様はエルサレムに向かう旅を始められます。で、このエルサレムに向かわれたら、そこではもう十字架につけられるという定めの中にいるわけなんです。で、この旅をですね始められます。ガリラヤの地方から このユダヤの地方に南下するわけなんです。南に下ります。で、聖書地図のお持ちの方はですね、開かれるといいと思いますけれども、ガリラヤ地方からですね、ユダヤ地方、こう南にあるユダヤに行くためには、最短なところはサマリア地方が真ん中にあるわけなんです。まあ、今のイスラエルであれば西岸地区の、まあ、北の部分ですね、のところに当てはまります。けれどもユダヤ人はそこを通りませんでした。で、まあ、産地だっていうのもあるんですけれども、あとはユダヤ人とサマリア人が仲が良くなかったんですね。で、迂回をしたんです。で、迂回をするときにヨルダン川の方にまず行き、で、そのヨルダン川を渡るんですね。実際にで東側東岸の方に行き、それで南下していくわけなんです。そしてまた再びエリコあたりかなの方で、この川を渡ってですね、それで、このエリコのところから、都上りの、このすごい上り坂なんですけれども、まあ、そこを登っていってエルサレムに、まあ、行くことになります。で、今イエス様がおられるのは、この一節に書かれているのは、その南下している最中ですね。東の方に、川の東、ヨルダン川の東の方にいるんですね。で、ここを当時はペレアと言いました。ペレアですね。で、ペレアもガリラヤ地方と同じようにヘロデ・アンティパスの領地になっていました。彼が治めていたわけなんです。で、ここに下っている時に、この多くの人が、群衆が集まってきた、つまりガリラヤ地方の時にあったと同じように、人々はイエス様の教えを聞き、また癒しを受けてっていく、このイエス様の働きは続けて行われていったわけなんですね。これイエス様の心ですね。本当にこの、小さき者を受け入れるのは私を受けるんですとイエス様は言われたようにですね、本当にこの弱った人とか傷ついた人に触れて行かれたわけなんです。ここでもパリサイ派の人たちがやってきて質問します。2節から4節を読みます。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離縁することを許しましたと。イエスを試みたとあるんですね。もう何とかしてイエス様が、このなんていうのかな、貶める、この人々がイエス様から、去っていく、あるいはイエス様がローマやですね、この指導者にこの反対することを言うことによって、当局によって捕らえてもらう、まあ、何らかの形でイエス様を罠に陥れたいと思ったわけなんですね。質問するときって、まあ、教会の中でクリスチャンの中で、まあ、人から質問を受けるときにですね、本当に答えを求めている質問と、もうそうじゃない質問がありますよね。で、このパリサイ人のはそうじゃない質問なわけなんです。で、どういう試みかといいますと、まあ、2つあります。1つはここがヘロデ・アンティパスの領地であるということ。同じペレアのところで、あのバプテスマのヨハネが首を切られたんです。その理由というのが、この、ヘロデがまさに姦淫の罪を犯しました。いや、姦淫の罪、単なる姦淫の罪ではないですね。もう、このヘロディアという女、ヘロデ・ピリポの妻であったものを奪い取って、そして自分の妻としたわけなんです。で、ここで離婚の話によって、あのバプテスマのヨハネがヘロデを咎めたと同じように、そのヘロデのしていることを、この指南するようなことを言ったらですね、ヘロデによって、この付け狙われるということが簡単にできるわけですね。で、これが一つあります。で、もう一つがですね、 ユダヤ教の中でも離婚はとても繊細な話題です。意見が分かれていました。多くの議論が行われていました。だからイエス様が明確にここで立場を明らかにすれば、その意見にそぐわない人たちが出てきて、それで、まあ、イエス様から、この人々が離れていくようにさせるという、まあ、こういう魂胆もあったかと思います。今もそうですね。この離婚についてとか、これを立場を明らかにしたらですね、それを好まない人たちが必ず出てくる可能性は大なんですね。で、今のここの議論も、この夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかといって、イエス様がモーセがあなた方に何と命じているかと、そしたら離縁状を書いて妻を離縁することを許したっていうふうに言ってるんですけども、その該当箇所が申命記の24章の1節から4節にあります。もし開ける方は開いてみてください。申命記の24章なんですね。では読んでみます。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いて、ここですね、その女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合は、彼女を去らせた初めの夫は彼女が怪我された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならないと。で、このようにありますが、この一節に出てきた妻に何か恥ずべきことを見つけたと、この恥ずべきこととは何なのかについて議論が起こっていました。簡単に言うと、神を信じる者としてどういう状況であれば離婚が許されるのかという議論がユダヤ人の間でも起こっていたんです。二人の賢人と言われる人たちがいまして、学者ですね、シャマイとヒレルがいました。で、この二人の学者の見解が対立していたんですね。で、そのいろんな議論の中で、まあ、この言い伝えですね、口伝立法が形作られていったんです。で、シャマイという学者はシャマイ派って言っていいですね、保守的で厳格な解釈をしていました。この恥ずべきことというのは不貞でんですね。だから、不倫の罪を犯した人がいたならば、その相手は、この、離婚をしてもいいと、まあ、これ常識的に考えてもね、そうですよね。なんか離婚しなければいけないって言ったら、相手がその締結を守らなかった、その他の人を探してった、という、まあ、こういう理解です。ヒレルの方はもっと自由な広い解釈をしていて、夫が気に入らないことを妻がしたらということなんです。だから朝に出てきたご飯がまずかった、離縁状を出すということも離別できる理由になったんです。で、これは人ごとにできない問題なんですね。キリスト教会の中において結婚離婚結婚をですね、離婚をするという問題は切実にあります。信仰を持っていない時に離婚をしたという人であれば、それは神を知らなかったということが言うことができるかもしれませんが、現実にですね、クリスチャンであっても離婚をすることがあるんですね。 で、何によってそういうことが可能なのかと。で、次のイエス様の言葉から、次に出てくるイエス様の言葉から、どんな条件があっても離婚をしてはいけないと主張する人たちもいるわけなんです。けれども現実問題として DV ですね、家庭内暴力ですによって、この物理的な被害または心理的な被害を受けている人がいたときに、それでも離婚をしてはいけないと言えるのかどうかっていう問題があります。こういうことがある一方で、もう一方は、まあ、性格の不一致であるとか、お金の使い方の違いであるとか、なんかという理由で離婚をしてしまう人たちもいるわけなんです。で、そういういろんな現実の具体的な、事例がたくさんある中で、見聞きしている中で、この結婚を新約聖書がどのように教えているか、イエス様がどのように語られているかということは、実は杓子定規に考えることができないということが分かってきます。本質的な部分があるんですね。で、しばしば起こるのが、これがこの言葉、文言ですね、文字だけの議論になってしまっているのがあるんです。先ほどの離縁状の話ですね、2つの学派に分かれているということを言いましたけれども、そもそもなんですよ、そもそも1節から4節までの文脈というのは、そこが焦点じゃないんですよ。なんで離縁状を出したのかというと、離縁状を出さないままで、こんな女いらねえと言って実質上離縁しているような状況起こっても、離縁されたっていうことがないからですね。結婚している女なんですよ。簡単に言うと男のたらい回しにされちゃうわけなんです、ね、で、男なんて、まあ、男も女もそうですけどもね、男なんてもうね、いい加減だからね、その他の男のとこに行って、それでなんか、ね、その間に寂しくなってきてね、なんか飯作ってくれねえ、飯も自分で作んなきゃいけないなって分かんないけれども、また戻ってきてくれと、非常に男にとって都合が良くなっちゃうんですよ。ちょっと話ずれますけどね、同棲をしている人に対しては強く言います。女性には特に、いや、それは男は最終的に責任取らなくてよくなるから、同棲してるだけなんだよって。いざという時に逃げられますから、簡単に。まあ、これはクリスチャンじゃない人にも言ってる話ですけれども、まあ、今女性、そうね、そうなんですよ。でですね、それを抑制するために、ね、その簡単に離縁することを、離縁というか実際に女を捨てて、この自分のやりたい放題にしていくことがないために、女性を守るために離縁状を出すということをして、また戻れないということ、またその女を自分のものにすることができないということをしておけば、そう簡単に離縁状を出せないんですよ。ですね、結婚を神聖なもの、だからこれさっき怪我してはならないって書いてありましたけれども、その結婚を結婚として保っておくために、神様がこの、抑制しておられたんです。だから本質的な話じゃないんです。ここでは離婚をすべきかどうかという話はではなくて、離婚をしてしまった場合の、まあ、その守るための二次的なものなんですね。で、ここにおいてですね、旧約の時代、聖書の時代の結婚の考え方と今の考え方の違いをちょっとご説明します。 当時の結婚は肉体関係、男女の関係を持つならばそれが結婚だというものがあります。今の社会では結婚というものを何ていうのかな、一つのビジネスのような契約、取り決めのようなものにして、そして肉体の結びつきと結婚というのは別のもののように語りますよね。それは別途だと。けれどもそうじゃないんですよ当時は。だから立法の中にこの処女を犯したですね、男に対して必ずその女を妻としなさいという掟があるんです。一つになってないといけないんだということがあるんですね。で、ですから、まだ結婚していない方々にはおすすめという以上に強い神からの、まあ、命令に近いものですね、訓戒と言ってもいいです。性的な締結は守ってください。別物です。で、別物っていうか間違った、同じなんだ、結局肉体でそういう関係持っても結婚また別だって考えたらこれは現実は違います。肉体関係を持つということと精神的な結びつき、そして霊的な結びつきっていうのは密接に関わっています。だから結婚をし、そして完成させることによって神のデザインの通りに生きることができるわけなんです。そこにおいての本当の意味での楽しみですね。楽しさ、楽しさってもね、この、なんだろうね、喜びっていうのは普通喜びじゃなくて快楽の方の喜びなのね。その本当の意味での喜びっていうのは結婚し完成させるためにその関係に入るということです。でこれが一つ目ですね。で当時と今が違うのがもう一つはね、若い時に見合い結婚なんです。若い時に親同士がどの子と結婚するかということをあらかじめ決めていたんです。で親が決めるって、まあ、知恵が結構あります。だって社会経験がありますからですね、誰と誰が会ってるかということもある程度こう予測がつくわけですよね。結婚というのは社会的なものですから、経済のことであるとかいろんなことを総合して結婚をするわけですよね。で気に入らなかったらどうなのかっていう問題もあるんですよ。だからユダヤ人の男にとっては離縁をするというのは抜け穴として持っていたかったんですね。で今の時代はその反対で恋愛結婚が主流になっています。でここで親が判断するものが本人が判断する、本人に委ねられていくわけなんです。しかしここでも問題があって、恋愛と結婚は全く異なるということは誰もが結婚した人は知っています。恋というのははっきり言うと生理的になんか体から分泌物が出てきてそういう気持ちになっていくんですね。でこれはもちろん神様がくださった賜物です。けれどもこれに基づいて結婚を語ることはできません。三浦綾子さんがとっても大事なことを語っています、語りました。愛し合ったから結婚したのではなく、結婚したから愛し合うのです。おーっていうふうになってますかね。もう一回言いますね。愛し合ったから結婚したのではなく、結婚したから愛し合うのです。でこのようにして、このこのいずれにしてもですね、離婚をしてしまった人に対して離婚をしたと、ね、だからもう神から見捨てられてしまっているかのような、もうその英語だとスティグマって言うんだけど、なんだろうね、レッテルですね、貼られてしまうようなものも これも御心ではありませんですね。なんでかって言ったら、この先ほど離縁状を出す目的を話しましたけれども、尊厳が守られるべきなんですね。その離縁してしまった人にもですね。でこれがモーセの律法の趣旨であり、離婚経験者に対するいたわりというものが教会の中になければいけないわけなんです。でここまでが離婚の現実について話しました。5節からはイエス様が結婚について教えられます。そもそも結婚とは何かなんですね。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと。イエス様がこの律法をモーセが話したその本質的な問題を取り上げているのか、取り上げているんですね。どのような条件、この恥ずべきことがどういうことかっていう議論ではなくて、そもそもが心が固くななので、その救済措置じゃないですけれども、それで離縁状の話をしてるんですね。法律というものはですね、何か問題が起こった時に仲裁的な働きをするために、または社会秩序のために与えられているんですけれども、そもそも問題を起こさなければいいんですよ。本質的な問題は心なんですね。これが律法のイエス様が言われた律法を私は完成させますと言った時に、ね、例えば、この殺してはならないと言っていますけれども、この兄弟に向かってバカと言ったら最高法院に連れて行かれるとですね。そのバカという言葉の背後に憎しみがあって、その存在がなければいいという人格否定がある。ここにもうすでに殺人をするその心の姿勢があるということでお語りになっていたことを思い出してください。だからこの例えばあとは何ですか、情欲を持って女を見たらはすでに姦淫の罪を犯したとイエス様は言われましたよね。これと同じなんですね。心が固くなになっているから離縁するわけなんです。結婚している中で経済的なこと、子どもの教育のこと、いろんなことが問題や課題になるわけなんです。でこのいろんな違いが出てくるときに、問題に取り組んでいる本人たちの心がいつの間にか固くなになっていくんですね。で大事なのはいいですか、すごい大事ですよ。大事なのは横の関係ではなくて縦なんです。この固くなになるというのは縦の関係なんです。神との関係なんです。でその調整、このどこまで妥協できるか妥協できないかという妥協点を見つけることよりも、自分自身が主なる神を第一にしているかどうかという問題なんです。心を御霊によって柔らかくしてもらうわけなんです。で結婚カウンセリングにおいて、ある人とある、これから結婚しようとしている、男女をですねカウンセリングしたことがありますですね。で、私も行って、もう一人の、人もいたんですけれども、その人がとっても面白いことを話してくれましたですね。それはですね、三角形をこう書いてあるんですね。三角形でこっちが旦那さん、だから男の人で、こっちが女の人だとしますとですね、この違いがあるわけですね。この離れてる違いがあるけれども、どうやったらこの一致ができるかっていうことで、だんだんこっちがイエス様ですね。イエス様に互いが近づけば近づくほどその距離が縮まってくるんだと。という ことです。真剣に主の前に出ていくかどうかによって、このイエス様の心が与えられてですね、へりくだりが与えられて、心の柔らかさが与えられて、結婚が保たれるわけなんです。そこでイエス様はモーセ五書の中でも初めのところ創世記ですね、それを取り上げて、神が二人を一つ一体とする、これを引き離すのは御心ではないんだということがわかります。世界にあらゆる制度があります。学校の制度、国の制度、社会の制度、あらゆるものがある中で、神が天と地という秩序を作られた後に、初めに作られた制度が結婚なんです。だから、すべての制度のもといと言ってもいいかもしれません。社会や文明、国、いろんなもののすべてのもといが、この結婚にあるので、すごく大事ですね。パウロがエペソ人への手紙5章で、結婚生活について教えたところがあります。で、この創世記の箇所を取り上げているんですね。それは22節から書いてあります。妻が主に従うように夫に従いなさいですね。そして次に教会が、あ、間違った、次に夫が、このキリストが教会を愛するように、自分も妻を自分自身のように愛しなさい、自分の体のように愛しなさいと。そして読み続けるとこう書いてます。31節、それゆえ男は父と妻を、父と母を離れた、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。こう言ってるんですね。奥義が偉大だと。これはキリストと教会を指していると、こう言ってるんですよ。神と人との関係、またキリストと教会の関係を指すために、神が男と女を、男を作り、そして女を男から作り、この二人が結ばれて一体となるという、これを作られたって言うんですね。結婚関係を見てると、ある意味で神と自分との関係が分かってくるし、神と自分との関係がしっかりすると結婚がどういうものかも分かってくるという、こういう関係です。あ、そういえば私がカルバリチャペルコスタメさんに行った時にですね、ヤングメリードカップフェロシップというのがあって、それは簡単に言うと若い夫婦のための交わり会ですね、そういうのがあったんですね。人数が多いもんだから、夫婦だけの交わりできて、若い人と、それもっと年上の人とね、私たち若い方出たんですけども、まだ若かったんですよ私。ずっと前の話だから。で、どこからもその、この夫婦がですね、ジョン・マンさんって言うんだけどね、まだ覚えてますね、こう説教したんですけど、どこからも話せました。聖書どこから、全てもう金太郎飴みたいに夫婦の関係を話せるんですよ。なんでか、神と人との秩序があれば、この夫婦の関係が分かるんです。で、元を正すと、神ご自身がですね、神は一人である、唯一であるという、この申命記の言葉ありますよね、はい、その一人という言葉がですね、一体の言葉と同じヘブル語が使われています。と思うかもしれませんね。で、まあ、よく話しますけど、新しい信者の学び、やった人ね、通った人覚えてます。この一本の手がありますが、一つの手が5本の指がありますよね。でも一本じゃないですか、一つですよね、でも5本ですよね。 こっちの一つの手というのがこれ使われている一人なんです。つまり複数の中での一体で一つで、これ単複形と言ってもいいです。ちょっと矛盾してるかもしれませんけれども、そういう言葉として私一人であると、聖書は神が一人であると言われていて、エロヒムというですね、神を表す言葉は実は神々と訳すこともできるんですね。文脈によって神であるか神々であるかという、ね、私たちはこれをちょっと厳密に考えすぎてですね、このたった一人でいるというのが一人であって孤独っていうかね、でそうで一つって言いますよね、私たちね、みんなで一つなんだってこう言いますよね。ですね。でこのこれが重なってるのがこの神のこと。だからイエス様がね、イエス様が父と私は一つですって言われましたね。で第一ヨハネのとこで、私たちの交わりは御父と御子との交わりであって、この交わりの中にあなた方が入って喜びが全くものとなることを願っていると、こう言ってるんです。あ、そしてもちろん聖霊の働きは、聖霊ご自身も神であられて、聖霊を通して、だから3つであり1つなんですね。3つであり1つの方が私たちの神なんですね。そしてキリストの教会への愛を考えてみてください。この方は全てを捧げてくださいました。午後の学びで、使えられるためではなく使えるために、そして贖いのこの代価として命を与えたと。そこまでして私たちを買い取ってくださったんですね。それが教会です。だから夫が妻に全てを捧げて愛するんですね。そして教会キリスト者はイエスを主として、この方に全て従っていくわけなんです。同じように妻も夫に従うんですね。この2つがどちらも成り立たないといけないんですよ。どっちかだけだとやばいんですよ。どうですか、夫がただ妻に従ってもらうだけを期待していたら、奥さんはもう分かりますね。奥さんは奴隷ですよ。それ奴隷。イエス様が命を捨てるほど愛し養ってくださったことを知って安心しているから、イエス様に私と福音のために自分を命を失うものはそれを救うのですっていう過激なことを言っても、はい従いますって言えるでしょう。もしないままで私と福音のために命を失うものはそれを得るって言われても、ブラック企業以上だよね。ブラック以上だよ。よくわかるかと思います。そして教会がです ね自分の好きなこと、イエス様に命じられたことを行うのではなくて、自分の好きなことをやってったらそれ教会じゃないです。いやいや私が満たす、いや違うの、自分がイエス様を満たすためにいるんです。自分がイエス様を喜ばせるためにいるんです。自分を捨てるんです。そして互いに愛し合うんです。でももちろん結果として自分も満たされますよ。でもそれやってたら自分が満たされる、自分が実現していく、自己実現ですね。そういうことをやってたら教会が教会でなくなります。キリストに従うんです。イエス様に全部捧げるんです。それが教会です。でこの2つがあって初めて成り立つ。だから妻も夫に従わなかったら、夫がいくら全てを捧げていたとしても結婚は成り立ちません。でこういうことを考えると、 離婚することがいかに御心から離れているかということが分かるかと思います。キリストが、あ、めんどくせえ、やめよう、教会この前話しましたが、罪が神と私たちの仕切りになるんですよね。イエス様はこの例えばエペソの教会に対して黙示録で直代を取るって言ってね、イエス様もご自分の交わりから外れて、ラオディキアに関してはね、もう外に行っちゃってるんですね、イエス様ね。でそれは私たちが締め出してるんであって、イエス様が締め出してるんじゃないんですね。イエス様でももし、あ、やめとこう、あれよ、キリストの体って言ってるね、もういいよ体、スポーンって自分の体まで持っていっちゃったね。ありえないですよね。ありえない。しかも新しい契約です。でこの午後に聖餐に預かりますけど、新しい契約の印として私の血があるよと、新しい契約に基づいたものなんです。だからどんなに結婚において違いがあると思ったとしても、自分が好き好んで結婚したんじゃないんです。神が定めたんです。でその神が定めたものなんだから、それに屈服する、従順になるという、ここに結婚があるんです。でマラキ書においてですね、なんと妻子が好き勝手に奥さんを離縁して異邦人の人と結婚しちゃったっていう堕落してたんですよね。そこでこんなことを言ってます。神様が、私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならない。離婚を憎むと、そしてその霊に注意せよと、こう言ってるんですね。これがだから一つのものを二つ切り裂くわけですから、憎む、痛いんですよ。でここでもうここまで話したらね、多分皆さんも分かってくださったと思う。離婚していいかしていけないかっていう議論ってね、これちょっと実は低次元なんですよ。というかもう本当に問題が起こった時には話すけれども、もっと大事なのは、でほら離婚は罪なんですか、罪じゃないって、いや罪じゃない、罪じゃない、罪じゃない、クリスチャンの間もやっちゃうんですよ。そこじゃないんだよ。こんなに一つになってるのに引き裂くんだから痛いんですよ。痛い、傷つくんです。だから憎むんです、ね、これ憎むってことを聞くとね、私憎まれてるんだ、いやそうじゃないと、もうすでに痛いので、神様はそれに共感しておられるだけなんです。離婚を憎むっていうのは、だから結婚の体裁を持っていながらね、心が離婚してるってことがあるわけです。もうこれ自体で敗北ですね。そこで今度は10節です。今度は再婚の話に話題がいきます。家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのですと、かなり厳しいことをイエス様が言われています。再婚をすると姦淫になると、だからつまり離縁っていうのは無効であって、もうずっとそのつながりがあるから、この復縁、その復縁じゃない、間違った、再婚をしたら姦淫を犯しているということなんですね。でこれね、また先ほどの本質的な議論に戻る必要があります。そもそもなんで離婚しようって持ちかけるのか、もういるんですよ、次に付き合いたい女が、あるいは男がはっきりし始めたから、今までどうしようかなって思っていた時に離縁しようって話になるんです。でね、これかっこいいんですよ、理由言う時は、いやーってもう経済的なね、このだから 観念が違うから、ね、こうお金使うどうやって使うか使わないかの違いがあるから、だからもうこれ諦めるしかないねとかね、子供の教育法であるとかね、いろいろ言って、こうその時にその相手側のね、まあ、奥さんだったら奥さんが、いやこういうふうに言われてね、あの彼は本当に真剣だから真面目だから、で牧師は見抜くんですよ、いやいやいやいるんだよって、もう、まあ、これ今の話って実はチャックがそれ実際言ってるのを今取り上げたんです、これ実際の話なんですよね。でこういうふうにもういる、でそういう可能性がもしなかったとしたら、一生独身っていうか離縁したら、でなったらね結構離婚減りますよ、かなり減ると思う。だこの会員の心の思いなんですね、これを取り扱ってるんです。でもね、最後にね申し上げたいことがあるんですね。じゃあ再婚した人たちは会員の罪を犯したままなのか、その再婚の結婚関係は無効なのか、そして元の人に戻るべきなのかということですが、これ他の聖書の箇所を読んでいくと分かるんですけれども、確かに罪を犯したかもしれません、犯した場合が多いでしょうけれども、神は憐れんでおられます。でこれが分かるのはね、ダビデなんです。ダビデがバテシバとカインの罪を犯しました。でウリアを殺しました、この夫であるね。そしてそこで妊娠したこのバテシバから出てきた子はすぐに死んでしまった赤ちゃんね。で、ウリアが死んだ後に、あ、間違った。その、最初の子供がこの死んでしまった後に、しばらくしてダビデは彼女を慰めるために入ったって書いてあるね。そして、身ごもったんです。誰だか知ってますか？ソロモンなんですよ。そして、ダビデが晩年になって、もうなんていうのかな、このおじいさんになって、行ったんですね。で当時は王様に対して、まあ、娘を はべらせましょうということで、まあ、ちっちゃなって言ってももうね10代か分かんない20代か分かんないけども、若い女の子ですよ。で国中から女の子を探してきてね、そして使いさせたんです。第一列王記の歴代列王記かの一章に書いてあります。でも彼女を知らなかったって書いて、これつまりその関係に入らなかったってことなんです。ダビデは悔い改めたんです。でバテシバを最後まで大事にしました。そしてその間に生まれた子ですよ、ソロモンは。マタイの一章を見てください。ソロモンから松江、直系でねヨセフが出てきてるんです。ヨセフが、まあ、血はつながってないけれども、ね、精霊によって身ごもってるからね、マリアが。けれどもお父さんだったんです。再婚っていうか、その罪を犯したダビデから生まれたんですよ。そのバテシバの間から生まれた子が私たちの主イエス・キリストなんです。もしこれが無効でありですね、ということであれば、イエス様がもう無効なんですよ。神は憐れみを示しておられるんですね。だから会員の現場で捕まった女に対しても、私は罪に定めない、でも罪を犯してはいけない、もう行きなさいって、このように憐れみ深い方であります。だから離婚の問題、また再婚の問題について覚えておきたいのは、こういう杓子定規のことではなく心の問題であって、そして憐れみがあって、だからといってじゃあ気軽に離婚していいんだとか、もう そういうふうに考えてるけど、まだ杓子定規っていうか、なんていうの、まだ分かってないですね。 何にも分かってないです。でそこで最後にヨハネの1章の17節の言葉ですね。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。律法は入ったけれども、これを実現される方、そして恵みを与えてくださる方はイエス・キリストなんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様の心を今日は知ることができたことをありがとうございます。あなたが私たちに与えておられる掟は、いろんなことを私たちは議論しっていますけれども、その真髄を忘れてしまうことが多々あります。そもそもが、もともとはそうではなかったと、あのイエス様が言われた言葉が私たちにも響きました。もともとがそうではなかった、あなたから離れてしまう固くなな心を持っています。心が固くななので、御言葉は聞いていても信仰に結びつかないという言葉もヘブル書に書いてあります。主よ、どうか憐れんでください。私たちが悔い改めて、へり下って、あなたの言われていることにそのまま、はい、分かりましたと従うものであり続けますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。